こんにちは、皆様お元気でしょうか。時報とともに始まりましたね。この時報ちょっとね、ちょっと飽きてきましたね。23回ですか。早いですね。まあ、1週間に今1回のペースでやってますんでね、そう考えると結構、回数も増えてきますね。2週間に1回ぐらいでもいいかなとか最近ちょっと思ってるんですけども、まあなんせね、車の中これ暇なんで、今日も、国道168号線の山の中をですね、ひた走っておりますということですね。このポッドキャストをですね、今配信する際なんですけども、ツイッターの方とそれとフェイスブックの桃源郷治療院ページというのを作っておるんですね。そちらの方にですね、僕がこのポッドキャストを収録して MP3 に落としましてですよ、でブログにね上げるんですよね。桃源郷ポッドキャストという、まあ、ブログにこれ上げておるわけなんです。でそのブログに上げた際にですね、時間指定をすることもできるんですけども、ほとんどの場合は編集が終わってそれから直接、文章を打ち込んでですねアップロードを させてもらっております。で大体ね、皆さんどういう経路で聞きに来られるんでしょうか。この勝手にね、ツイートされて、でなおかつ、Facebook の方に、アップロードさせてもらってるんですけども、そちらの方から来る方っていうのは意外と少ないんですよね。リンクを見てみますね。そちらから直接じゃなくて、フィードですね。 RSS という、まあ、購読フィードというようなものがあるんですけども、パソコンなり、あとタブレットなりでそれを設定していただいてるんでしょうか。RSS フィードというところからですね、皆様結構聞きに来てる方が多いみたいですよ。最近はですね、アップロードしますと一つの話題につきですね、100件ぐらい、1日に100件ぐらい入ったこともあるんですけども、訪問者の方がいらっしゃいます。全員が全員ですね聞いてるとは思えないんですよ。いやそんなにね、内容も面白くないって言ったらねあれなんですけども、興味持っていただいてるかどうか、まだねそんな実感が湧かないんですよ。そこまでね、ちょっと後で紹介するんですけどね、コメントが来てないんですよ。一言二言ありますよ。あとお友達の方から直接も何人かの方から、あやってるねみたいな感じで、あ結構面白いやんとか、あとダメ出しを食らったりとかねしてることはあるんですけども、なぜこう一人でやってるもんですからね、どこの誰が聞いてるかもちょっとよく分かってないと、どのような年齢層の方が聞いておられるのかも分からないですし、ただですね、外国の方がねよく聞いてるというか、日本語が分かる外国人の方だと思うんですけども、この Google のアナリティクスという、そのような、まあ、ツールがあるんですけどもね、そちらの方に僕はこのポッドキャストのリンクを貼っておるんですよ。だいたいどこら辺から聞いてるのかっていうのが分かるんですけど、まあ、ほとんどの場合は日本の方なんですけどね、ところがですね、結構ね東南アジアとヨーロッパは少ないですね。アメリカ合衆国、ロシア、ウズベキスタンとかね、あちらの方の方も時々聞いてるようですね。向こうに住んでる日本人の方なのかな、ちょっとねわからないんですけども、まあまあけど嬉しいことですよね。まあまあコメントの方本当にいつでも募集しておりますので、本当に良ければどうぞ掘り込んでくださいね。はい。で、もう一つですね、桃源郷ポッドキャストのブログ以外に桃源郷治療院日記という形で、日々の出来事とか 最近はですね、健康に関すること、あと体のメカニズムとか体に関することをですね、頻繁にアップロードさせてもらっております。以前からですね、もう何年前でしょう、始めたのね、相当前ですよ。このさくらのブログっていう僕ツールを使ってるんですけども、ホームページを持つ際にレンタルサーバーをですね、これ借りてるんですね。月々お金払ってるんですけども、割と安いんですわ。年間にしてもいくらやったかな、ちょっとそんな見張るほどこう高いわけじゃなくて、もちろんドメインもちょっと取ってますんで、それの分と合わせてもう1万円いってないと思いますね、年間ですよ。結構安く使えるですね。でこのブログのツールを使うことができるんですね。ブログといえば皆さん、アメーバブログとかですね、ヤフーブログか、あとグーグルもあるのかな、あちこちからですねブログのツールあるんですけども、僕はですねこのさくらのブログっていうのをですねもうずっと使っております。自分なりにまあカスタマイズできるという魅力があるのと、それとまあ宣伝広告が入ってない、まあアドセンスをちょっと使ってるんで宣伝はちょこっと入ってはいるんですけども、宣伝を抜きたければ抜くこともできるんですよね。うさったくないという、まあ、このようなまあ利点がありまして、僕はレンタルのサーバーを借りて、そのサーバーのブログのシステムを使ってると。アメバブログも使ってたんですけどね、あのブログも使いやすかったんですけどもね、なんかね、コメント欄がそのアメーバブログを使ってる人じゃないと書けないんですかね、どうなんでしょう。なんかね使いにくいなと思ってねやめてしまったんですよね。まあレンタルサーバーを借りたっていうのもあるんですけども、それとシーサーブログっていうのがあるんですけどね、このシーサーブログというシステムと、こちらのさくらのブログですか、これはエンジンがね一緒なんですよ。使い方が全く一緒のシステムなんですよね。まあ、どういう分け方をしてるのか、シーサーブログね、なんでシーサーなんか沖縄チックなシーサーブログなんだけど、片や桜のブログなんか桜本土の方ちょっとようわからないですけどね。まあまあこのようなものがありまして、はい、使っております。でブログ双方ともですね、アップロードした際にツイッターとそれと桃源郷治療院の Facebook ページがございますので、そちらの方に勝手にアップロードされるようにですね、こちらでプログラムを組んでおります。ですから、週にですねだいたい5回ぐらいでしょうか、4回か5回ぐらい、まあ、このポッドキャストも合わせますんでね、アップロードされておるんですよね。結構頻繁にされております。でまあ、もしですねこのポッドキャストとそれと桃源郷治療院日記の、ブログの方ですね、両方とも、まあ、定期的に見ていただけるのが ございましたら、Facebook をもしされているんであれば Facebook ページの桃源郷治療院という形で検索をしていただければ、僕の作っている Facebook ページの方に行くことができると思います。今ね50人ほどですかね、いいねいただいてるんですけども、まだまだですね、ちょっと集めてですねちょっと有名になれればなと少しまあいろんな方にまあね情報を知っていただきたいので、ぜひともですねいいねを押していただければなと思います。漢字でね、お湯の湯に元気の元、郷土料理の郷ですね、で治療院と打っていただければ検索することができます。はい。でまあそんな形でですね、配信をさせていただいておりまして、今回まあ、コメントがほとんどないという話をさせてもらったんですけどもですね、私の、直接は知っていないんですけども間接的に 知っております方、この方もねポッドキャストされてるんです。実はねハリキューのポッドキャストをされてる方で、ツイッターにですねコメントをいただいております。はい、じゃあコメントの方紹介したいと思います。十津川の旅行プランとても魅力的でした。時間があればぜひ行きたいと思います。日本一の吊り橋ぜひ見てみたいです。このようなコメントをいただきました。ありがとうございます、仁さん。ぜひですね来てください。こちらの方でですね旅館なども紹介したいと思いますので、またね機会がございましたら案内の方もさせていただきますので、来ていただきたいですね。まあまあこのような形でですね僕のポッドキャストでも奈良県の十津川村の方ですね、まあ、観光の村でもございますのでちょこちょこと紹介をさせてもらっております。これをきっかけにですね一人でも二人でも観光を目的に温泉を目的にですね来ていただければ本当にこのポッドキャストやっててよかったなと思います。本当に嬉しいですね。ありがとうございます。そうそう、このハリキューの、ポッドキャストされてる方なんですけどね、この方鍼灸師の先生でございます。ものすごくね勉強されてまして、一度ね本当に会ってお話をしたいなと、思っております。業界狭いですんでね、僕の同級生の方も知ってるようで、ポッドキャストの紹介以前させていただいたんですけども、もう一度、おさらいさせていただきますと、この方のポッドキャストハリキュー井戸端会議ですね、そのような題名で鍼灸のお話を2人の先生がされております。そうですね、インターネットでハリキュー井戸端会議と検索をかけていただいても見つかるでしょうし、 iTunes をもし使っていらっしゃればハリキューと入れていただければですね井戸端会議のページが出てきますんで、購読しやすいだろうと思います。 iPhone とかね iPad とか、Mac を使ってる方はそちらの方がいいかなと思いますね。はい、ですね、今日はですね、ね、ここちょっと静かになったでしょう。これちょっと今台所で喋っております。家についてね、続きをちょっと撮っております。今日はね先日の桃源郷治療院日記ですね、そちらの方にでもちょっと上げさせてもらったんですけどね、水玉療法というちょっと話題にね触れていきたいと思います。水玉療法ね、水玉って何ですかっていう話なんですけども、この水玉というのはですね、この専用のガラス玉、ガラスでできた中がね空洞になった玉ですね、とかプラスチック製のそういう球状になったものですね、そういうようなものをですね使って皮膚の表面に吸い付かせるんですよね、まあ、吸い付かせるこう陰圧を与えて吸い付かせるんですけども、まあ、そのようなことをすることによりまして、皮膚とかあと皮下組織、まあ、このようなものをギュッと持ち上げると、でもちろんですね血管も引っ張る、血管じゃない血液もですね、引っ張られますんで、まあ、そこの血液をこう集結させるんですね。でまあこのようなことをすることによりまして血流を改善したりとかですね、まあ吸い付いてるときはですねその局所では血流が悪くなるんですけど、ね、こう解放したときにですね、より 血液がこう流れると、まあ、血流の改善ですね。でその他はこのような刺激を与えるものですから皮膚を強化させる、皮膚やあと皮下組織ですね、このようなあと血管とか、まあ、刺激をすることによって内臓の機能調節をこう目的に行われると、お腹にもねつけたりするんですよ、まあ、これかな伝統的なやり方なんですね。昔はですねこの西洋医学なんかでも
やられておったようでして、今では本当に今でも世界各地で本当に広く行われている、方法なんですね。日本ではこの水玉とかあとバッカンと呼ばれます。バッカンってね、海で使うあの餌入れ、あれもバッカンって言いますけども、これちょっと字が違います。抜くという字ですね。罰、罰死とかね、歯を抜くときのね、罰です。であと缶という字、これ難しいですね。カンカンの缶という字が変になってまして、その反対側の字はこれ難しいですね。今ちょっと見てるんですけどちょっと説明できないです。漢検一級じゃないですかこれ。バッカン、難しい字を書きます。僕の持っている水玉、これはですねガラス製ですね。以前勤めてた治療院ではあのプラスチック製のやつを持ってたんですよ。なんかセットになってましてね、手動でですね空気を抜くタイプのやつでしたけども、個人的に買ったもんじゃないんで、経費を使わせてもらって買ったもんですんで、そのまま、そこの治療院に置いてきましたけども、まあ、今回はそのガラス玉のやつをですね買ったんですね。でこのアルコールを染み込ませました 麺をですね、それをですね燃焼させまして、でその水玉、口が開いてますのでそこにこう燃焼した棒をですね先っぽをぐーっと持っていくんですよ。で中の空気がぬくもるじゃないですか。でぬくもってすぐに患部に置くわけです。患部もしくは壺に置くわけですよね。熱を与えてこう真空状態にするわけですよ。でこの利点なんですけども温かいんですよね。最初に熱を加えますん でそれとこのカップガラス玉なんですけども、これ本当に綺麗に洗浄ができるんですよね。プラスチック製のものでしたら上からちょっと空気を抜く、まあ、ゴムの部分がありますんで、まあ、ちょっと清潔さで言うとガラスの方が、清潔かなと、はい、思います。ただガラスの方はですね重たいので落とすとちょっと床がへこむか、それか硬い、床だとガラス玉の方が割れてしまうこともあるんじゃないかなと思いますので、その辺はちょっと注意が必要かなと思います。それと吸引の強さによるんですけども、この痛くないですね。あまりきつくしますと手動の場合はですねどれだけでもこうきつく空気を抜くことができるんですよ。そんなにしますとかなり痛いです。ですからこのアルコールでぬくめて空気を抜いて皮膚につける方法の方はもうこう痛くないですね。で程よい吸着感がありまして、まあ、皮膚の表面近くに血液を充血させまして循環を回復させていくという、まあ、そのような効果があるということですね。で僕もしばらくやってなかったんですけども、これやってほしいと、ぜひともやってほしいというご近所様のまあ要望が、あったので、まあ、久々にちょっと取り入れてみたいなと思ったわけです。時々いらっしゃるんです、あの水玉ファンの方。水玉ファンね、針灸いいから水玉をやってほしいという人時々いらっしゃいます。ただね、僕の場合は往診を数多くやってますので往診に持っていくのはちょっとねきついですよね。まあ、荷物になるっていうのもあるんですけども、その、まあ、火を扱いますんでね、慣れてない場所でとか、やはり往診ではちょっと扱いにくいかなっていう部分があるんですね。ただプラスチック製の手動で空気を抜く方に関してはですね、往診先でも簡単にできるんじゃないかなと思うんで使えないことはないですよね。さて、まあ、この水玉なんですけども、どのような人、まあ、どのような方効果があるかと申しますと、まあ、東洋医学的な症状でですね、おけつという、まあ、症状があるんですね。まあ、どのような状態かと言いますと、おけつというのは血が 体にこう滞っている状態、体の中にですね、まあ、これを汚血というふうな言い方をされます。で、まあ、このような方に、まあ、よく施術されるというのが、まあ、このガラス玉を使った水玉なんですけども、まあ、汚血という症状はですね、まあ、東洋医学的に見た場合ですよ、舌の子、舌ベロ、これの 裏側ですね、舌下、まあ、そこのある静脈がですね、こう太くこう紫色になっているとか、あと皮膚がどす黒いであるとか、まあ、全身症状、女性の方であればこう生理不順があったり、血の道ってよくね、田舎のおばあさんもよく言います、血の道血の道ってよく言いますけども、まあまあそのような症状は汚血に、含まれてくると。で、まあ、具体的にはそうですね、こうどのような症状というか、まあ、分かりやすい部分で言いますと、化粧のノリが悪いとか、まあ、このような状態になってくるっていうんですよね。僕は男なんでちょっと分からないんですけども、化粧のノリが悪いで、ちょっとね、今日嫁さんに聞いてみたんですよ。こう化粧のノリが悪いっていうのはどういう状態なんやと、嫁さん曰く、こうなんかこうファンデーションとかがですね、こう皮膚にフィットしないというのが分かるらしいんですよ。なんかこう浮いている、粉がこう浮いているという感じで、こう同じそのファンデーション、同じメーカーの同じファンデーションをこう使ってでもですね、こう違いが分かるらしいですね。僕の嫁さんはですね、こう睡眠不足で、なるらしいんですけども、年なんですかね、いやけど、まあ、若い頃もそんな睡眠不足でなったっていう話をちょっと聞きましたんでね、まあ、ですからこう血の流れがこう悪い、体の中にこう血が滞っているような状態ですから、こう現代医学における高血圧、低血圧、あと脳血管障害とか、貧血ですね、あとはそうですね、心筋梗塞とか、心筋梗塞、狭心症といったようなこの虚血性心疾患と言われるものでしょうか。あとは痔疾患ですね、痔、お尻の周辺にできてしまう、これも、まあ、お血が原因になることが多いと、されております。で、痛みのですね、反応がちょっと特徴的なんですよね。皮膚の表面がこう針やなんかナイフとか尖ったようなものでこう刺されるような痛み、まあそのような状態が長期間の痛み、長期間続いたりとかですね、あと痛いんで抑えられると痛いんですよ。だからこう抑えられるのものすごく嫌がるとか、夜間痛があったりですね、こう痛みの場所がこう固定されている、もうあちこち痛いんじゃなくて、こう一箇所がずっと痛いという、でいろいろ、まあ、西洋医学の方で調べてみてもよくわからない、特に大きな病気はないですよと、まあ、言われるような方ですね、確かにこう心疾患ある方なんかはですね、夜間痛があったりするようなこともありますよね。まあチクチク痛いっていうのはあまり見ないですけどね。まあまあこう特徴があるということが言われております。まあまあこのような方、おけつ、まあそのような方に好まれてこの水玉というのは使われるということですね。まあ血が滞る部分で言えばどうでしょうか、あの肩こりはあの肩上部、肩の周辺がですね凝り固まってしまうと血流が悪くなっているような状態なんで、そこに水玉をすると非常に楽になるという方もいらっしゃいますね。スポーツ選手とかも結構されてますよね、相撲取りの方とか背中にボコボコとか跡がついていると、水玉の跡ついている方いらっしゃいます。で、以前あの阪神の金本選手ですか、肩にねいつもね青紫のこう跡を残した状態でいつも試合に出てたのを知りませんかね、いつも気になってたんですけども、 あれは水玉なのか、もしくは干渉低周波といいまして、よく治療院とか病院にも置いてあるんですけども、低周波を流す機械も、体につける部分がこうカップになっておりましてね、で機械的にこう吸引をしてひっつかせるような形になってるんですよ。でそこに水の染み込ましたスポンジを入れまして、電気を流れやすくしまして、まあ、通電をするというような、痛みに効果があるという、まあ、そのような機械があるんですね、まあ、それをやっていたのかどっちか分かんないんですけども、よく跡がついております。だからですね、これかなり跡がつくんですよ。紫色、黒紫というかですね、跡がついてしまいます。まあ、見えない場所にすれば問題はないと思うんですけども、特に女性の方でですね、足を、まあ、見せないといけないというか、まあ、スカートを履いて目立つようなところにですよ、青技がついたような状態でですね、どうしたのって言われると思いますんで、なるべくですね、ズボンを履いていただいて隠していただくとかですね、まあ、気にならないんだったらいいですけども、取れるのにしばらく時間かかりますね。10日ぐらいかかる場合もありますし、早ければ3日ぐらいで、血流のねいい場所というか、まあ、そのようなあんまり反応しないような場所はですね、水玉をつけてもですね跡がねつかないこともあります。全然その青紫色にならないようなところもありますね。まあ、血流がいいのか悪すぎるのかもしれないですしね、まあそのような反応を見ることもありますんで、まあまあその辺はですね、目立つ目立たないのところに気になるときは、水玉をするときには、一言言っていただければと思います。まあする方も確認をしないといけないですね。肩のあたりとか足にしてですね、ものすごい紫色になりましてですね、どうしてくれるのっていう話になればちょっと大変ですから、はい。あとそうですね、この水玉というのはですね、まあ、ダイエットというかこのセルライトっていうんですかね、足を細くしたいとかいう人にも結構行われるようですね。まあ、針とか灸をするわけじゃないんで、まあ、美容業界というかエステシャンの人とかもですね、これ使えます。で僕はですねこのような使い方してなかったんですけど、まあ、一人のちょっと方からですね、足があまりにも太いので、まあ、それをどうにかしてほしいと、まあ、いうような要望がありましたんで、ちょっと試してみるっていう話はしてるんですけども、まあこのセルライトですか、このセルライトってこれ皮下脂肪のことなんですけども、医学的な用語ではないらしいですね。なんか美容業界の言葉になるんですかね、これね、セルライト。特にその皮下脂肪ですから、まあ、健康に被害をこうもたらすとか、まあ、そういうふうなことは、ないでしょうけども、まあ、まあ見た目の問題、なんかこうボコボコしてるようなね足がね、脂肪がですねボコボコこう見ても分かるぐらいになってしまうようななってしまっている方ももちろんいらっしゃいます。まあ、そのようなセルライトと言われるようなものを、まあ、どうにかして取りたいというようなことですよね。で、まあ、この水玉をすることによってですね、このセルライトですね、皮膚の表面から出てくるわけじゃないんですよ。脂肪がですねギューッと皮膚の表面からですね吸い出されるわけではないんです。まあ、この水玉ですね、この血流を良くするのが非常にまあ得意ですんで、まあ、皮下脂肪とかこの脂肪の周りにある血管をこう刺激することによって、さらにですよ、ダイエット療法、ダイエット、まあ、食事ですから、この食事療法ですね、それを加えて、でなおかつ有酸素運動などの運動を加えることによって、まあ、相乗効果があるんじゃないかなと、僕は思っております。ですから水玉だけではですね、足が細くなるとはあまり思ってないです。まあ、実際にちょっと試してないのでわからないんですけども、まあ、ただですね、この足の周径っていうんですか、この足の太ももの周りの 太さがですね、この水玉を加えることによって細くなったというような、インターネットの書き込みはですねよく見るんですけども、まあまあどのような、うん、形で細くなったのか、まあ他にもダイエットをされたのか、まあその辺が定かではないのでですね、まあただこの手助けとして水玉をすることは僕はいいと思いますんで、一回ちょっとやってみたいなと思っております。あといろんなやり方がありましてですね、この水玉をしてですね背中なんかでですねオイルをぐーっとつけて、オイルマッサージ用のオイルですね、でそれを水玉をですねこう吸い付かせたままこうスライドさせるんですよ、上下にぐーっと。これね実際僕やってもらったことあるんですけど、ちょっと痛いですわ、痛いしで背中全体的にねこれ真っ赤になりますね。まあ効果的にはどうやったんでしょうかね、ちょっとあまり覚えてないんですけども、まあ後で痛くなったりすることはなかったですね、うん、まあちょっとスライドさせる時の痛みが僕はちょっと苦手でした。まあいろんな手法があるということですね。あそうそう、昔はですね鍼灸師の人もこれ射血をしたんですよ、皮膚の血管に傷をピュッとつけましてね、悪い血を吸い出すというような方法をされたんですね。経験者の方はこれしてもらうと非常に良くなったって、よく言われるんですけども、まあ現在そうですね、この体に傷をつけて出血させるというのは、まあ、お医者さん以外ダメなんだよという、この日本ではですね硬い法律があるんですよ、ですから僕のところではこのようなことは、しておりません。まあ実際のところはどうなんでしょうね、針を打った時にですよ、まあ、どうしても出血することはございますし、うん、まあ、故意にですね血を出すこう射血というようなそのような行為が、ダメですよというようなことになっているということですね。まあこの射血をせずともですね僕は十分効果あると思っております。まあ皮膚を介してですよ、心地よい刺激や、まあ、血管への刺激というのはストレスで、うん、悩んでいる方の肩こり症の人とか、まあ、疲れが取れない方に、まあ、効果をもたらすでしょうし、うん、まあ、結局その悪い血を抜くという、まあ、それ以前にですね悪い血を出さないような、悪い血にならないような、要するにですね血流が体に滞らないようなですね、体の中で血の流れがこう悪くならないような、まあそのような全身的な治療をですね、鍼灸治療でやっていけばいいのではないかなと思っております。ですから鍼灸治療と併用するのがいいんじゃないかなと思っておりますね。はい、一度まあ試してみたいなという方はお気軽に声をかけてください。往診ではちょっとできませんですけども、治療院の方に来ていただければ、いつでも準備しておりますので、体験をすることもできますので一度声をかけていただければなと思います。はい、ということで、今日はこの辺りでちょっと終わりにしたいと思うんですけども、次回はですね、あちょっとね今回ねかなり空いてしまいました、すいません。2週間以上空いたんですかね、ちょっと仕事が忙しくて、なかなかちょっと収録がうまく、できずにですね今頃になってしまいました。また、まあ、なるべく1週間に1回かなできるようにちょっとしていきたいと、思っておるんですけども、まあその時の状況によりまた変わってしまうこともございますので、その点は、ご容赦いただければなと思っております。次回なんですけども、どうしましょうかね。そうですね、まあまあいろんな話があるんですけども、あそうですね、僕の鍼灸治療のこのスタイルというか、 治療をどのように経営というわけでもないんですけども、どんなことをしてるのあんたはみたいなね、どこで何をしてるのというような、ところらへんですね、をちょっとご紹介できればなと思います。あの往診の話ですね、あちこちちょっと回ってますんで、まあまあどのようにしてるか、まあ、そのようなところらへんをお話できたらなと思っております。以上ですね。はい、それではまた次回よろしくお願いいたします。